ラッコターのレディオタワー、今日は私ボーカル松川圭介、なんと一人きりでお送りさせていただこうと思います。今日はね、私一人なんでたくさんいろんなこと喋りたいと思うんですが、その前に早速我々ラッコターの曲一曲聴いていただきたいと思います。3月15日リリースいたしますラッコターニューミニアルバムから一曲聴いてください。ラッコターで怪人一面相。お送りしたのは3月15日発売ラッコタワーニューミニアルバムバラ色の怪人より怪人一面相でございました。というわけで早速今週も始まりましたラッコタワーのリードとは、今日はボーカル松川圭介一人でやりたいと思います。よろしくお願いします。いやー、というわけで3月の7日でございますけどもね、もうあっという間に3月ですよ。もうなんかちびまる子ちゃんがね、ツイッターでつぶやいてるの僕見たんですけど、2月ってあっという間に走り去ってくんだよみたいなことをね、まるちゃんが言ってたんですけど、本当にそうですね。もう気ぃついたらもう3月ですし、3月の7日でしょう今日も。うね、そろそろ皆さん卒業シーズンも近いと思いますけれども、今日は他のメンバー4人卒業したわけではございません。卒業ではなくてですね、今日は僕一人で、ちょっとね、4人みんな忙しいんでね、ごめんなさいね、僕が暇ってわけじゃないんですけどね。はい、ギターの大輔くんはお化粧に忙しいですし、ベースの塩崎さんはね納税に忙しいですしね、ドラムの茂田さんは動物園の方に一回帰らなきゃいけないですし、新一さんは家業を継ぐために修行中ですし、いろいろ大変なんですよ皆さん、本当にね。というわけで、まあ、今日は私一人でお送りしようかなと思うんですけど、なんかね最近本当にこうなんか一人で話す機会が増えたんですよね。ありがたいことにこういろいろラジオのコメントを取らせていただいたりとか、ゲストに呼んでいただいたりとかね、まあ、ゲストの時はベースの塩崎さんと行く時も多いんですけど、やっぱりねなんかこう一人キス FM っていう神戸の FM の方で番組もやらせていただいてるんですけど、まあ、そういうのもあって一人で話す機会も多いんですけど、やっぱ一人の時ってねなんかねこうなんて言うんですか、なんかこう自分のもう好きにできるわけじゃないですか。もう何をやってもいいわけ、まあダメなこといっぱいありますけど、何をやってもいいわけですから、これはもうちょっと M 系の僕としてはゾクゾクする部分もあったりねしますけれども、最近ねあれなんですよ、まあ一人で喋る機会も多いせいか、なんかね一人でいると独り言がねやっぱりちょっと増えてきて、全然僕たまにコーヒー、まあ僕コーヒーが好きなんでねコーヒー屋さん行くんですけど、コーヒー屋さんでね本、もう唯一の僕の最近の休憩の時間、本読むの好きなんですよ。僕もともと小説とか好きなんで、それをコーヒー屋さんに行って忙しい中にね行って、なんとか時間見つけて行って読むっていうのがなんか自分の中でこうちょっとね切り替えれる瞬間やったりするんですけど、その時にね僕ね声に出して読んでた時があったみたいで、隣のあれ女子高生かな中学生かな分からんけど、気付いたらめちゃくちゃこうガン見されてて、え何このおじさんみたいな感じになっててね、あれはちょっと怖かった。普段の癖っていうのはね本当皆さん気をつけないと怖いですよ、本当に知らない間にそうやって出てるもんですからね、気をつけましょうね皆さんね。はい、というわけで今日は私一人でございますけれども、3月の7日でございます。来週はいよいよ3月の15日がやってまいりますね。3月の15日といえば、先ほども申し上げましたラッコターのニューミニアルバムバラ色の怪人の発売でございます。いやー、これね実際これ前一人で話した時も言ったかもしれんけど、実際これ作ったのは本当に前なんですよ。まあまあね皆さんもご存知でしょうけど、でようやくみんなの前にこう日の目を見るのがやっぱ作ってから半年もうちょいかな、かかるかな、それぐらいかかるわけで、その間にミュージックビデオを作ったり、ジャケットをどうしたりとか、ジャケットのね誰が出るとか、なんやかんやとかいろいろあるわけですよ。でありがたいことにね、その全ある程度全部僕がやらせていただいてるんで、本当にねみんなのこう手に届くときはなんていうかな、すごく感慨深いんですよ。プレイヤーとしてもそうですし、なんかこう作品を作ってる一人としてね、本当に感慨深いんですけど、ようやくですよ3月の15日だことはニューミニアルバムバラ色の怪人発売いたします。僕 ラッコタワーの曲でレモンっていう曲があるんですけど、レモンだったりブドウだったりこうフルーツソングがね、いわゆるラッコのみんなよく言ってくれるフルーツソングってあるんですけど、それが今回もまあサクランボというのが入ってたりするんですけど、まあ、例えばレモンとか例えばブドウとかね、これ皆さんなかなか漢字で書けないでしょ、書けないんですけど、ザクロとかあるんですけどね、僕ねこのラッコタワーに入ったおかげでね、この辺の漢字全部ちゃんと書けるようになったんですよね。ただ今回のバラ色の怪獣のバラだけはね、これもう覚えれる気が全くしないんですよね。何ですかこのなんかアディダスの模様みたいな。これね、だからこれを機に皆さんね、なんか覚えていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、今日はねたくさんお便りも読みたいと思うんですけど、話したいこといっぱいあるんですよ。その前にそのバラ色の怪人のことをね、さっきも言ったでしょ、僕MV を撮ったりね、ジャケットを撮影させていただいたり、僕がいろいろやらせていただいたんですよ。まあディレクションというかね、あれ偉そうに言いますけど、ああしろこうしろってね、可愛く言いますよ、もうああしてねってこうしてねって言いますけど、今回ねもう皆さんも見ていただいてると思うんですけど、バラ色の怪人のジャケット、僕じゃないんですよね。今まではずっと僕をモチーフにしたり、僕の顔だったりとかが多かったんですけど、今回はあえて女優さんをね使わせていただいて、青山由紀さんというですね女優さんを使わせていただいて、この方と群馬で撮影したんですね。群馬トロワデザインさんというところで撮影させていただいて、もうね綺麗な方でしたよ、ほんまに。なんか黒髪のね清楚な方で、でそれがあるでしょ、でその後にこの間ねさくらんぼという曲の、さっきも言ったでしょ、あれのさくらんぼという曲の、MV ミュージックビデオも撮らせてもらったんですよ。でそれもたまたま撮影は群馬だったんですね。まあ、群馬のバンドですから当然なんですけど、群馬だったんですよ。でこれにはまあいいかな、僕もちょろっと出てるのと、あとモデルのねゆうなちゃんという女の子が出てるんですけど、これね言うてもなかなかね女優さんとかモデルさんとかとそんなに一緒にいる機会なんかないじゃないですか、僕らそんな普段スタジオにこもってなんか楽器ばっかり触ってて、横向いたらヒゲのおじさんおるし、横向いたらオカマみたいな子おるし、そんな環境でなかなかないじゃないですか、そのモデルさんとか女優さんといる機会っていうのが。まあ話が合わへん合わへん。もう一緒によってまあ合わへんっていうのは良くないですね。まあ話す話題が出てこないというか、僕が本当にこう何をなんかそんな俺気の利いたオーガニックな話でけへんし、なんかこれ飲んだら綺麗になるみたいな、そんな水知らんし俺なんかね。ダメだったんですよね。なんかものすごいんでいい子やから、2人とも青山由紀ちゃんもそのゆうなちゃんもね、なんか気使ってくれてるのも分かるし、なんか嫌やなと思って、嫌やなっていうか申し訳ないなと思って、ゆうなちゃんなんか俺と一回り違うんですよ。俺がゆうなちゃん生まれた時俺も10小6ですからね、もうある程度いろいろ分かってる年ですからね、もう12歳っつったらとかね、もう本当に大変でしたよ、もう、ね、まあそんな思いが込められた CD がね、3月15日来週ですよ、いよいよ出ますんでね。今日は、頭に聞いていただきました怪人一面相、これももちろん含まれておりますけれども、もう一曲ね、もう一曲ぐらいは、かけたいと思いますんでね、ぜひぜひ聞いていただければと思います。本当にいろいろございましたけれども、あそうや、それどころちゃうねん、でこれまた後で言いますけど、来週はリリースもありますけど、3月12日新故郷編というね、我々アイロックスが本当に1年間力を入れてるイベント、アイロックスの新故郷編、これが来週です、3月の12日にあるんです。もうね、何があるのかもう松川さんという感じなんですけど、まあライブの方も後ほどご紹介しますので、まずはね今日は私一人ですから、お便りをね、これ皆さん宛てに書いていただいてるものもあるんですけど、今日は僕宛てにという勝手に決めさせていただいて読みたいと思うんですけど、この間キーボードのシンジジェット君と私松川圭介君でですね、松川圭介とシンジジェットという独奏演奏会というイベントをね、渋谷と、高崎でやらせていただいたんですけど、なんかねそれのお便りがかなりたくさん来ておりますんでね、ちょっとそちらを読みたいと思います。まずはこちらですね、ラジオネームタカさんから いただきました。ラッコタンの皆さん、ひき肉先輩こんばんは。今日、これ来てくれた当日ですね、高崎の独奏演奏会に行かせていただきました。初めてのアコースティックライブだったんですが、普段のライブとは雰囲気が違ってじっくり聞き入ることができ、とても楽しい時間でした。MC も時間が押すくらい話してくださったし、しんいちさんがあんなに長く話しているところをなかなか見ることがないので珍しかったです。内容も面白くて、あっという間のライブでした。ありがとうございましたと。そしてこちらもそうですね、高崎グリコさんからもいただきました。ラコタンの皆さん、ひき肉先輩こんばんは。この方もあれですね、2月の19日独奏演奏会高崎ですね、行かせていただきましたと。後方で見ていたんですが、お二人の姿がよく見え、特に新一さんは普段のライブだとなかなか見えないのでとても嬉しかったです。そっか、なかなか見れへんのか新一って。立ち見でしたがゆったりと入れたので、圭介さんの髪の毛のツヤがすごいなとか、新一さんメガネ似合ってるなとか、演奏以外の時間も楽しめましたと。なるほどね、新一さんが後ろの方までどら焼きを持ってきてくれって。あ、これね、これもちょっと後で話しますね。せっかく受け取らせてもらえた、あ、受け取ったんですねこの方、受け取らせてもらえたのにお礼ももごもご言ってしまってすいませんでしたと。なるほど。あとね、他にもね、ラジオネームいい大人さんから、独奏演奏会ケースケジェットの絆ソング良かったですとかね、今日も平和な一日だったさんからは、大好きな絆ソングが聞けるなんてと、まあね、こんなお便りもいただいておりますけど、あのね、まず出てきた謎のワード、あれですね、新一さんからこう、どら焼きを受け取ったというこの謎のキーワードが出てきたと思うんですけど、あのね、今回2年ぶりなんですよ。2年ぶりなんですよ。新一ジェットと松川圭介2人でやるっていうのが、で2人でやるときは、まあ、僕ら2人ですから、キーボードと、キーボード鍵盤ね、ピアノと、僕歌だけで、まあ、ちょっとアコースティックなセットでね、その日は12、13曲かなやったんですね。でその中でさっき出てきました絆ソング、これザ・バックホーンさんの歌なんですけど、こういうのをカバーさせていただいたりとかもしたんですね。で何よりさっき言ってたドラ焼き、これが何かというとですね、まあなんかね、ただただ座って聞いていた、椅子席にしてるんですよそのイベントは、もちろん立ち見の方もいるんですけど、一席なんで、まあ、ただただ座って聞いていただくのもいいんですけど、なんかせっかくやったら僕の好きなもの、しんちゃんの好きなものをですね、なんか皆さんに振る舞おうよということで企画したのが、僕が実際に普段使っているコーヒーをステージで入れて、でお客さんのところに持っていくと。で新一さんは普段やってるのって言ったらゲームばっかりになっちゃうんで、それだとちょっとよくわからないんで、新一さんはご実家がね、和菓子屋さんを営まれてるんで、まあ、せめて和菓子を、和菓子屋の息子の和菓子を皆さんにあげようということで、どら焼きをね作ったり、まあ、次の高崎ではモナカを作る、あ、高崎がどら焼きかで、渋谷でモナカだったんですねとかを、ご皆さんに振る舞ったりしたわけですけれどもね、まさか僕の髪の毛のツヤを褒められるとは思いませんでしたけど、でもなんか楽しんでいただいてるみたいでね、よかったですね、ありがとうございます。なんかこういう機会じゃないとカバーっていうのもなかなかできないのでね、なんかすごく貴重なんですよ、自分で言うのもなんですけど、2人でこう歌と、まあ、うちのねバンドラコタは結構わーっとやるタイプのバンドですから、あんまりこうピアノと歌だけでライブをやるバンドでね、やるときにもちろんその2つだけでこう音を聞かせるってことなかなかないんですけど、まあ、こういう機会にね、皆さんにも僕らのなんか曲の良さを自分らで言うのもなんですけど、もう一回こうなんか感じてほしいなと思ってこういうのを始めたわけなんですけどもね、こちらヨンスケさんからはですね、なんかヨンスケさんがね、ちびらっこ、息子さんですかね、我が家のちびらっこと書いてくれてるんですけど、と一緒に来てくれたみたいなんですね。でその息子さんが帰り道ちびらっこに感想を聞いたら、まず一つ、ケイスケさんが靴履いてた、靴持ってたんだねって言ってたらしいんです。持ってるわ靴ぐらい。あとね、途中から眠くなっちゃったって言ってたらしいんですね。 よかったです。でもね、陽介さんも書いてくれてるんですけど、子供が眠くなるぐらい心地よかったってことは大成功だったって書いてくれてるんですけどね。そうですよ、子供はねピアノと歌でそんだけリラックスしてくれたのはもう何も言うことはないですよ、こちらはね。いや、ありがたいですね。こういう風になんかお子さん連れてきてくれてるのもね、すごく嬉しいですし、ありがとうございます、本当にね。はい、というわけでそんなイベントをねやらせていただいたことなんで、でライブ中にもね話してたんですけど、僕と新一のライブはね基本 MC を全く決めないんですね。どこまで何を喋るかっていうのを全く本当に全く本当に全く決めてないので、以前2年前ですかにやった時は、2曲やって45分ぐらい経ってたっていうね、恐ろしいことが起こりまして、皆さんが見て下手かな、下手の裏で刑事がぐるんぐるん手を回してたっていうことがねありましたけど、今回はちゃんとね、まあまあちょっと長かったですけどやりましたよ。はい、ありがとうございました。はい、というわけでね、お便りたくさんいただいてるんで、ちょっと他のお便りも読みたいと思います。こちら、ラジオネームシーナさんからいただきました。ラクダの皆さん、焼肉先輩こんばんは。先日ラジオにて初公開されたさくらんぼ、とても素敵で発売日がますます楽しみになりました。もちろん予約もしてバラ色の晩餐会へ応募しました。そこで質問なんですが、今回も前回の心臓書簡同様、ああこれはちょっと言わん方がええかな、まあほにゃららな特典がありますけれども、前回の当選者の方には実際にその商品をお渡しになったんでしょうか。ああなるほどね。これはね、ファンクラブ限定のイベントなので、ちょっと詳細は全部言えませんけれども、バラ色の晩餐会というですね、今回まあ僕らのバラ色の怪人を購入してくださったファンクラブの方に向けての、まあ、プレゼントというかね、そういう企画があるんですけれども、そこの商品の一つで、まあちょっとね、まあまあ言ってまうと、ちょっとお一人様に何かをするっていうのがあるんですけど、それを実際この今ラジオメールいただいた椎名さんは実際それをやったんですかっていうねメールをくれたんですよ。前回ね、前回もやったんですよ。前回も心臓書簡っていうのをやったんですけど、これねやってます、実際本当にやってます、ガチで。うちのスタッフさんが当選した方に連絡を取らせていただいて、まあ都合のいい日を聞いて来ていただいて、ほにゃららみたいな。これちょっと気になる方はぜひファンクラブ入っていただいて、バラ色の晩餐会応募していただければなと思いますんでね。まあ、ただね、椎名さん本当にやってますんで、ぜひぜひ応募お待ちしております。ありがとうございます。あとあれですね、さくらんぼ聞いてくれたということでありがとうございます。なんかさくらんぼもう一個メールが来てます。ラジオネームサキティさんからいただきました。初オンエアのさくらんぼ聞きました。綺麗なまま忘れてほしくてとか、私はとても悲しかったんだのところで昔のことを思い出し、言葉にできていなかった自分の気持ちを言われたようで胸がグッとなりました。ラコダーのラブソングはあまりハッピーエンドではないですが、そこが好きです。ありがとうございます。そうですね、さっきね冒頭で言いましたフルーツソングって話がありました。このさくらんぼっていうのは今回バラ色の怪人の中で唯一、まあ、フルーツソングになるんですけど、パリハッピーエンドではなかったですね。なんかね、でもなんか逆に思うんですけど、僕そのねこれこの間元椿屋四重奏の中田裕二君と飲み行った時も二人で話したんですけど、ハッピーな時の恋の曲って何を書けばいいのっていう話になってね、二人でやったーしか言われへんやろっていう話になって、やったー嬉しい会いたいとかそんなんだけでしょってなって、逆に言うとそういうのをたまに書いてるいおりくんとかすごいと思いますしね。なんであんなこと書けんねやろなって僕思うんですけどね。なんかそのやっぱり恋愛だったりなんだったりもそうですけど、こう気持ちが一番震える瞬間っていうのがなんか自分の中ではすごく文字に起こしやすいものがあって、それがまあ僕の中ではやっぱり何かが終わる瞬間とか何かが始まるその瞬間とか、もうなんかその最中って 最中って言い方もあれやけど、その時はねなんかねあんまり言葉にできないよねって話をこの間ゆうじくんとしてたんですよね。そうそうそう、だからごめんね、今回もちょっとあんまりハッピーな曲にはなりませんでしたけどね。というわけで、さっきの椎名ちゃん もうサキティちゃんも言ってくれてますけど、このさくらんぼという曲、せっかくね皆さんにお便りいただいてますんで、どんな曲か気になる方も多いと思いますんで、一曲ねここで聴いていただこうと思います。3月15日発売、ラコタのニューミニアルバム、バラ色の怪人からお聴きください。さくらんぼ。お送りしたのは3月15日発売、ラコタニューミニアルバム、バラ色の怪人からさくらんぼでございました。いやー暗いねねえ、でもねこれあのインタビューでもちょっと話したんですけど、シンジジェットがねものすごく前から温めてた曲だったんですよ、これは。で本当にこのタイミングで出せるのが嬉しいってシンジも言ってましたし、あのすごくいい仕上がりになったんでね、ぜひこれも含めて聴いていただきたいですね。3月の15日ラコタニューミニアルバム、バラ色の怪人リリースでございます。よろしくお願いいたします。さあというわけで、そろそろお別れの時間が近づいてきたんですけれども、ちょっとライブ告知をこの辺でさせていただこうと思います。まずですね、何よりも来週3月12日、先ほども申し上げました、アイロックス2017スタンドバイラコタは新故郷編というのがございます。これがですね、高崎フリーズと高崎クラブフリーズアジル、こちら両方の会場を使いまして、群馬バンドのみで行われるアイロックス2017のまあこけら落としの日と言っても過言ではないこの日でございます。もう来週ですからね、3月12日日曜日でございます。せっかくなんでちょっと出演者紹介したいと思います。まず我々ラッコターですね、そしてオールドフレーム、オンリーヒーノーズ、カルチャーシック、キー、コス、シークレットサービス、スーリール、DJ ガッツウィズスベリーマーキュリー、トリテン定食、フィッシュインウォータープロジェクト、秀吉、フォマレ、ミシシッピダックフェスティバル、ミッドジン、モシュ、リディというわけで、これだけ揃っておるこの日でございますが、なかなかこれだけの群馬バンドをね一堂に見れる日っていうのはございませんので、ぜひぜひこの機会に、チケットの方がちょっと今現状でどうか分かりませんけれども、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。そして何よりアイロックス2017ですね、こちらが4月の22日23日行われます。こちらの方ホームページの方に詳しく書いておりますので、ぜひぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。というわけでラコタのレディオタワー、まあ、今日は私一人でございましたけれども、今日ご紹介させていただいたように番組宛てのメッセージも募集しております。番組への感想、メンバーへの質問、お悩み相談、コーナーなどなど何でも構いませんので、 FM 群馬のウェブサイト内の番組ページから送っていただければと思います。さあというわけで、意外とあっという間ですね。なんかもうちょっと喋りたいんだけどな、あのこんな MV やったよとか話したいんですけどね、まあちょっとそれはね来週に撮っておくということで、来週は3月14日ですか、もういよいよ発売日、まあ世間的にはフラゲ日と言われる日でございますんで、来週はですねさらに、バラ色の怪人のお話などなどメンバー全員でねやれればと思いますんで、ぜひまた来週この時間最後までお付き合いください。それではさよなら。